北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube、Podcast ほか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いします。ということで、北川先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、6月最終週です。もう
最終ですか。
もう暑いですよ、
きっと。はい、いやー、なんか要するデンジアが来てるんじゃないですかね。
ああ、もうずっと懸念してた太陽フレアね。
はい。太陽フレアが、おじおじ影響出てるんじゃないかな。なんか、暑いんじゃないですかね、外は。デンジアが。
太陽、そうですね。
太陽光が、なんかそれに伴う天候異変も来てるし、人の心はちょっと荒れてるのが見え始めて、なんとかちょっと少し荒れ始めてるんじゃないかなって、6月。緑の多いところに皆さん行って、ちょっと心安らかにされた方がいいと思います、
ね。お国ですよ、まさに。夏もこっちよりは涼しいですからね。
いやいや、でもまあ、なんかいろんなとこ行ったけれども、いいとこいっぱいありますよ、その。
ありますね。
この間静岡だったんですけどね。
はいはいはいはい。
断食会やった時もすごくいいとこ、富士山が見えてね。
どのあたりだったんですか、地名的には。
河口湖の近く、
ね。はい。ああ、いいですね。
はい。
はいはいはいはい。
で、富士山が見える、なんかものすごいところでしたね。びっくりしました。すごかったです。綺麗でしたね。だからなんか、日本中いいとこいっぱいあるなっていう。
いや、本当ですよ。
はい。なんか感じますね。
はい。じゃあまあね、7月も近づいてきてね、そういう台風レアの話とかいろいろありますけど、まあもちろん先生が今までお話していただいたように、粛々と準備はいざという時しながら、でもそういう緑に触れたりね、心穏やかな日々をね、まあちょっと送っていけたらなというふうに。
私も今、田植えがね、大変だから。
ああ、そっか、その
季節の方は田植え遊びに来てください。
ああ、ぜひ、田植え遊び、田植え手伝い付きっていうね。北川先生の、でもね、ここだけのご講話も多分ね、きっと聞けると思うので。
ぜひ。そうそう、あまり頼るとよくない
か。先週の話の続きです。はい。さあ、ということで、今週は、ご質問をリスナーの方からいただいていますので、先生にお伝えしたいと思います。
はい。
29歳女性の方からいただいています。子供が幼稚園に通っています。幼稚園が終わった後、はい、近くの公園でお友達と遊ぶのが日課なのですが、一組の親子が心配でメッセージを送らせていただきました。その親子は子供の言うことをすべて聞いていて、子供が物をねだるとすぐに買い与えています。おやつなど食べ物はもちろん、ゲーム機や iPhone、タブレットなど、6歳に買い与えるには早すぎるのではと思うようなものまでです。当然のように子供は周りの子に iPhone を買ってもらったんだ、今度ディズニーランドに行くんだ、などと自慢をしてきます。幸いなことに、6歳の私の娘はまだ自慢されたものが何かも分かっていないので、そうなんだ、と興味も持ちません。その子に、その子のママにどうしてそんなに高価なものを買い与えるのと聞いたら、子供が言うことを聞かないと泣きわめいて大変だからと言っていました。一緒に遊ばせていて実際に泣きわめいているところを見たことがないので何とも言えないのですが、このままで大丈夫なのかとても心配です。よその家庭のことに口出しはできませんが、お友達として何かできることはないでしょうか。それとも関わらない方が良いでしょう。いろんな家ありますもんね。
ありますね。でもまあ、昔からお金持ちの子供は、なんか親に頼ってしまって、自動能力が欠落していくっていうのは、過去の、特に江戸時代から顕著になってきましたね。経済が発達して、いいところの坊ちゃんは、こう自分の自立能力を失っていく。あんまりこう、親が、なんか手を出すとですね。まあ、それは本当に事実のようで、やっぱり、こう、お金持ち、お金があるほど厳しく子供に与えないで自立させるっていう、こう、育てた方が、まあその子のためにたくさん見てきたけれどもいいようですね。与えてしまうと。
先週の話と続きのようですね。身を立てる。
そうですね。やっぱり、自分でやっていかせ、不足感っていうのもとても大事で、足りないと自分で作って、物を作ったり、自分でこう、上達していくって能力を与えないと。
そうなんですよね。才能も大事かもしれないけど、結局その環境でね、人間ってかなり伸びるとこありますよね。
ありますね。だから足りないとこは自分で調達していく、自分で作る、自分で探す、自分でこう体を動かしてとか能力を使ってしていくっていうことをこう自分でやりなさい。自分でちょっと楽しいよっていうことを教えていった方がいいと思いますね。
だって、なんか私事ですけど、本当に謙遜でも何でもなく、僕起業なんてできると思ってませんでしたもん。しかも15、6年も。だから、低空飛行にしても、崖の前で飛んだら絶対落ちると思ってましたけど、だから意外と人間、崖の前で飛ぶと羽が実は生えてるってことですね。使ってないだけ。
猫とか動物と一緒で、人間も親しい人から体験なくもらうと、やっぱ、能力を失っていくんですよね。頼ってし
いや、
まう。
な
そ
りま
れで、
すよ、やっぱり。
くれない人に対して怒りを持ってしまう。なぜくれないんだとかいう、わがままな育つ。それがお金持ちの子
ああ、
供って
確か
昔
に。
から言われてるんですけども、なんか貧乏人の子供ほどやっぱり頑張り屋さんが多いっていうのは事実ですよね。だから日本の明治以降も目を立てた人はみんな、貧乏人の子供たちが一生懸命やって日本この国を作ってきたっていう、たくさんいますね。
だから今の話で言うと、必ずしももちろんね、二代目経営者の人がね、絶対こう身を立てる力がないってことはないですけど、僕の知り合いでもその二代目経営者の方に、また指導するようなね、ことで、会社作ってる方がお客様でいるんですけど、そのくらいやっぱりね、まあ、ちょっとあえてステレオタイプな、見方させていただきますけど、やっぱりその一人でもうゼロから立ち上げた経営者の次の二代目が、例えば息子さんとかだと、やっぱり結構苦労するじゃないですか。だから逆に言うと、創業者も二代目をあえて厳しい環境に置いたりとか、だから、ね、例えが、ちょっとそういう経営者の話になっちゃいましたけど、やっぱり、いかに、ね、ゼロからとか、そういう状況と全てがある状況があって、やっぱり全てがある状況から身を立てるっていうのはむしろハードル高いですね。
そうですね。やっぱほとんどできないって甘えてしまうからですね。物をもらうと慣れてしまうし、なぜくれないんだと思うし、今度は大人になったら親だけじゃなくて、周りの人も当然みんな自分にくれるだろうと思うようになってしまうから
なん
です
か出
ね。
発点がね、違っちゃいますよね、最初の。
で、ここの他者の家庭のことに口出
口出
しし で
できな
ま
い。
せんが、お友達としてできることはないでしょうか。かからない方がいいのでしょうかとかいうのはありますけども、まあ、できる限り、まあ、悪い人じゃなければ、関わってもいいと思いますけども、口立ちしたら反発すると思うんですよね。
関わり方ですよね、考えるべきは。だから、
だから自分とこは、自分の考え方を伝えた方がいいと思うんですよね。自分とこはこう、自立させるように持っていくようにしてるから、あなたはね、何でもかんでも与えないっていうかね。だから、与えすぎると自分でしなくなるっていうのがもう目に見えるから、私の家庭では、できる不足感でこう生きさせていく、その勇気を持った方がいいんじゃないか、みたいな、生き方の根本をこう見せてあげるといいと思いますね。口出しするって、ああしなさい、こうしなさいって言ったら、絶対反発するから、私のところではこうやってうまくいってますよ、みたいなことを、伝えた方がいいのではないかなと思いますけどね。
そうです
どう思い
ね。
ますかね。
いや、でも本当そうですね。そしてね、多かれ少なかれ、まあその先生がおっしゃってたようなね、まあお金持ちの方が全てってわけじゃないですけど、そのね、そういう状況じゃない、まあ普通の方だったりすると、僕なんかも子育てしてて、やっぱりね、多かれ少なかれこういうことを感じたり、なんかいろいろこう悩むこともあったりしたんですけど、やっぱ最終的にはね、そう、やっぱり親がと、まあ親がですね、やっぱりしっかりね、まあよそはよそ、うちはうちじゃないですけど、なんかしっかり自分のところで軸を持って、まあね、他のではそういうことはあるかもしれないけど、自分たちとしてはこういう方針でっていうのはやっぱりしっかり立てていくこと、まあたまにブレますけど、でも基本そういうものはやっぱり持ってないと、やっぱりもうこの時代本当に、この方の多分、少し補足すると本当ここにもありますけど、昔以上にその誘惑多いんですよね。もう普通に
そう
こ
で
ん
す
な高額
ね。
なもの、例えば先生も聞いたことあると思いますが、ゲーム機っていうと、任天堂スイッチとかね、もう、なんて言うんでしょう、4、5万するものが普通に、みんな持ってるように見
そうで
える。
すね。
そして、一家に一台じゃなくて、子供一人につき一台みたいに持ってる人もいるわけですよ。
車もそうですね。みんないい車持ってますもんね。
そう、だからなんかそういうのを見るとね、今月末にね、お届けするちょうどサポーターの方向け比較の話なんかもありますけど、やっぱり子供もそうですし、大人がなんか常にその比較にさらされたりして、その恐れからもう買ってあげちゃうみたいになったりしちゃうと思うね。やっぱり先生がね、おっしゃってるように、やっぱりなんていうの、ちゃんと軸を持つことが大事かなと思いますね。
私が今、早川君と話してて思い出したことは一つあるんですね。それはなんか、私の友人でやっぱお金持ちの家の子供のところに泊まり行ったとき、なんか、 羽毛布団だったんですよ。
高級羽
で、
毛布団。
軽くて。で、私のところは貧乏だったかな。まあ、それはそれで当たり前だったけど、普通の布団だったんですね。重たい。ちょっと冬は湿気があって冷たくて。で、それで寝てたもんで、その家に行って羽毛布団に寝せられた時に、うわぁ、こんなに柔らかくて、暖かくて、あるんだ、と、すごい感謝したんですよね。あ、すごいな、っていうかね。頑張ろうって思うじゃない。その子は、いや、これ普通、いつもこうだよ、当たり前だ。こんなの普通じゃないか、みたいな。で、そこに感謝がないんですよね、羽毛布団に対して。で、やっぱ、苦労して、冷たくて、とか苦労してきた時は、そこに感謝して、感動して、ありがとうございましたって、感謝と驚きと、は、それ努力目標っていうのはできるんですよね。
確かにないからこそ今あるものに気づけるようになりますよね。
そうですね。だからちょっと努力して足りないものは自分で、不足のさせるというぐらいのことをさせないと、子供が言うことを聞かないというのは、この人が、この両親がちょっと弱いんでしょうね。言いなりにこう、ちゃんと人生の方針を持った方が、いいのだと思いますね。だからまあ、それを伝えてもダメでしょうから、苦しんだ時になんか向こうから聞いてきた時に教えてあげるのがいいと思いますね。こっちからしゃしゃり出て、この家庭のこと口出しはできないですけれどもね、親戚な
確
ら
か
別ですけども、そんな高価なものを与えるのは一般的に言って、自分で買わせる方がいいですよね。
そうです
なんか
ね。
もしもし与えるとしても、自分の将来に、その子の将来だって役に立つとか、能力を高めるとか、努力の結果のご褒美として、いい楽器をね、もうちょっと楽器のいいもの、ピアノのいいものをしたいとか言ったら、なんか賞を取ったりした時にご褒美としてあげるぐらいの、
そうですね。
なんか、その前提に努力と、
確かに。
なんか、それ、うん、あの、し、質素さ、真面目さっていうのは覚えさせないと、この子供はわがままで将来の両親がいなくなった時、誰も相手しない子供になってしまうで
確
し
かに。
ょうね。
だから
まあ、
なん
歴史の
か、
繰り返しですね。
そうですね。なんか完全に、うち個人の話なんですけど、なんか亡くなった父が結構、何でも買ってくれるタイプではなくて、で、例えばですけど、どうなんでしょうね。車の免許、やっぱりみんな取るじゃないですか。で、子供取るときどうなんでしょうね。話聞く限りはほとんどの家が、親がお金出してあげてるように僕は見受けるんですね。データ知りません
い
け
や、
ど。
僕なんかもらったことないですよ、だから。
そうそう。で、少なくとも僕の世代はみんななんか親が出してくるのは当たり前みたいに感じたんですよ、僕は。で、その時に父に話したら、免許はむしろ取れっていう話でウェルカムだったんですけど、ただし、自分で、出せと。で、ただ僕はそんなバイトもしてなかったんで、そんなにお金ないのは分かってたんで、貸すよっていう感じで、なんかそういう感じで何か本当に大きなもので欲しいものとかがあるときは、貸すって形で、で、その時正直、いや、なんでみんな周り出してもらってるの、しかも免許必要だから出してよって思ったんですよ。で、しかも父は律儀だったんで、エクセルで毎月の表もつけてて、細けえなみたいに思ってたんですけど、なんかそういうのがこう、大人になっても、なんか今までもお金借りたものが結構あって、それなりの金額あったんですけど、なんかやっぱり全部返してった時で、僕も30代とかで、ね、年齢重ねてった時に、やっぱり今の先生の話じゃないですけど、なんかすごい感謝してて、親に。だからやっぱりなんか自分で、本当にそういうものを自分でちゃんとやるみたいな、そう、だから大事だなと思って。
僕はね、ちゃんと麦彦とか、ね、たちね、ちゃんとお金を貸すという形で貸し、あれを証書
あ、じゃあやっ
作
ぱ
り
り一
ます。
緒ですね。
でないと、まあ、将来なくたら別に取り立てる、する気は全
そ
くないんですけ
う。
ど
本当は別
も、
にね、あげてもいいんですけどって話ですよね。
でも、ちゃんと貸したって借用証書を書いてもらうようにしてますね。で、利
やっ
子
ぱ
は
り
つけ
そう
な
で
く
す
てもいい
ね。
けども、将来きちんと返してくれっていう約束させて、こう返す、大きな金ね、10万、30万。それは、それしないと、責任感がないもんね。
だからなんかやっぱ自分が親になるとあれ愛情だったのってわかるんですよね。考えてみると僕の悪い方ばっかりなんだよみたいな思ってたんですけど、いつも父が言ってたのは別にいつ返すのでもいいし、金額もいくらでもいいってずっと言ってたし、当然利子なんかも取らなかったんで、多分北川先生の今の気持ちと一緒だったのか
そう、
なと思っ
同
て。
じですよ。ただ必ず、返してもらうっていう形を勇気を持って、 やら
もう
ないと
返
ね。
した時のね、解放感、そして毎月 まあ、ある意味借金なんで、なんか全部返したら、逆にお金こんな、これから余るよみたいな、なんかね、いろんな意味でいいことずくめですね。なんか目先は最初はしんどかったけど。
でもそこね、ここの内容ね、愛情ですね。正しい愛
そ
情ですよ。
う。
きちんとした、してはならないことはならぬの、合図の法則ですよね。ならぬことはならぬで、
確かに。
やっぱり、
教え
親は
な
き
いと
ちんと
ね。
教えないといけないってわけね。だから、会津藩のならぬことはならぬっていう教え方は、
ああ。
理由はいらないと思いますね。
確かに。だから、ね、この方先生が今、ね、まとめていただいたように、やっぱり、よその家庭のことをうんぬんじゃなくて、この出来事を通して 自分の家庭のあり方とかを、これからやっぱりそれこそ、ね、うまく、使っていけばいいのかなって、なんか思いましたね。
そうですね。で、相手に介入するのではなくて、自分とこはこういう言い方をしてて、こんなふうにいい方に育ってますよ、勇気を持ってやった方がいいですよ、みたいな伝え方をちょっと
そうです
ね、
ね。
伝えた方がいいと思いま
口出し
す
てなくて
ね。
も逆にそれによって逆に感化できるかもしれないですし
そう
ね、
で
相
す、
手
そ
も
うです。
ね。
なんでそんな生き生きして、もっとなってきたら聞いてくるからですね。
人間
だから
そうで
そ
すよね、絶対。
の、その時は面白く、自分とかこういうことやってるし、勇気を持って、その時親としてこうね、勇気を持たないといけないっていうか、子供の言いなりになって、泣き叫ぼうがないしようがほっときなさいみたいな感じで、
そうです
いつ
ね。
か病むっていうかね、それぐらいの覚悟でいい、っ
そうです
ていう
ね。
ことを伝えた方がいいんじゃないかと思いますね。
まあ、将
一回
来
やっ
の子
たら、
供のためにね。
そうです、本当に。
ありがとうございます。さあ、この番組の引き続きリスナーの皆様からのご質問やお悩みに、お待ちしております。人生や仕事、人間関係など、北川先生へ伺ってみたいテーマをぜひぜひお寄せいただけたらと思います。概要欄からお寄せください。そしてですね、月末ですね、今日も少しお話ししましたが、サポーターの、方に、新たな、ご講話を届けます。今回はね、今月のずっとポッドキャストのテーマに通底しているかもしれません。まあ、比較の罠ということでですね、そのお話をしていただいています。ぜひですね、楽しみにお待ちいただけたらと思います。そして引き続き、サポーターの方も大募集中ですので、毎月ですね、北川先生の特別のご講話を、全バックナンバー動画、音声で
ぜ
お
ひ
届
よろ
け
しく
し
お
て
願い
い
し
ます
ます。
ので、こちらもぜひ概要欄からチェックしてみていただけたら嬉しいです。ということで本日も、そして今月も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回7月ですね、お目にかかれるのを楽しみにしております。北川先生もありがとうございました。
ありがとうございました。